マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを紹介していきます。今回も前半後半に分けて情報を発信していきますよ。まずは前半は市議会の何。今回は定例会の本会議の中で行われる一般質問について横手市議会広報委員会で副議長でもあります遠藤忠宏議員にお話を伺いします。そして後半は決算議会の巻。ここでは議会広報委員会委員長の辰巳真知子議員にお話を伺いします。まずは市議会の何について横手市議会広報委員会そして副議長でもあります遠藤忠宏議員にお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、議会のお話はちょっと難しいなと思う方でも一般質問は議会だよりやインターネット中継でも割と興味を持っていただいている市民の皆さんいるのではないかなと思います。遠藤副議長、はじめに一般質問ってどのようなものなのか振り返ってみましょう。
はい、一般質問は、3月、6月、9月、12月に開催される定例議会で行われるものです。で、横手市の場合は一括質疑といいまして、議長の前に演壇があります。そこへ議員が出て行って質問をし、そして、質問席という議員側に今度は新しく設けられておるんですが、そこで今度は一問一答方式で質問をすると、これ、まあ、よく言われるのが再質問ということなんですが、そういう形をとっております。
一般質問ではどのようなことを皆さん質問しているんでしょうか。
はい、一つは市長の、所信説明というものがございまして、市長の考え方が議会に出てきます。そういう考えをもとにした、ものに対しての質問、あるいは議員として自分がこのような横手にしたいという思いを質問する、あるいは市民の皆様からいろいろな情報が参ります。そういう情報をもとにして横手市をこういうふうな方向に持っていった方がいいんじゃないかというようなことをもとにした質問という、大枠で言うとそういうふうに分けられるんじゃないかなという気がしています。
議会中継を聞いていると、例えば市役所全体の業務の内容だとか、あとは市民サービスのために議員の皆さんが鋭い質問をぶつけていますよね。
はい、議員の、役割の一つとして皆さんの、市民の皆さんの代表だという意識を持った形で参加しているということが、そういうふうな背景になっておると思います。
さあ、議員の皆さんはそのような一般質問を行うことでどんな効果や役割があるのでしょうか。
市長もそうですし、我々議員もそうです。いい横手市にしたいという思いの方向性は同じだと思います。そのためにはどういうふうなやり方、どういうふうな、政策のありよう、そういうことを一般質問を通して、明らかにしながら実現に向けて方向性を決めていきたいという議員個々の思いがぶつかり合う場所だというふうに認識しています。
こうチェックをしているというよりも、政策がより前に進むよう、よく進むよう後押しをする役割にも考えられますね。
場面によっては後押しという形にもなるかもしれませんが、我々議員は是々非々の姿で臨んでおりますので、単なる応援団のつもりはありません。
議員の皆さんが自ら調査をしたりだとか、市民の皆さんから要望をいただいたことを質問したりする場面もあると思いますが。
はい、その通りだと思います。
議員の皆さんは一般質問のテーマをどのようにして決めているんでしょうか。
先ほども申し上げましたが、市政においての市長のそういう姿勢に対しての疑問をぶつけたり、それをいい考えだからもう一押ししながらこういう方向に進むべきではないかという指摘をしたり、あるいは議員本人が思っている横手市に対する疑問や提案をしたり、 するというそういう姿勢のもとでテーマが出てくるんだと思っています。
はい、ここでちょっと疑問に思うんですけども、横手市議会の議員の皆さんたくさん人数がいらっしゃいます。複数の議員の質問内容がかぶったりしないのか調整などはしているんでしょうか。
はい、基本的に調整はしておりません。議員個々には発言権がございます、うん、でそういう中で同じ会派の方々が、うん、質問をする場合にかぶった場合は調整していただきたいというかいわゆる会派制度を取っておりますから、うん、会派を代表した質問という形でそういう調整だけはお願いしている部分があります。
はい、ここで遠藤副議長がお話ししている会派というのは同じ姿勢や志を持った議員の方々が集まったグループのことを言います。この会派内で調整は行っているということですね、はい、そしてですね、ちょっと気になるのが議員の皆さんの質問する順番というのはどのように決められているんでしょうか。
はい、これは改選した後に、会派代表会議というものがございまして、うん、その中で会派の順番が決められます。でそれをローテーションしながら各定例会の順番が決まっていくということです。
では私たちの見えないところで議会運営をスムーズにするように申し合わせが行われているわけですね。
はい、その通りです。
はい、今回こういった私たちの見えない議会の裏側もちょっと垣間見ることができました。さあ9月定例会、8月24日から予定されております。市民はどのような視点を持って一般質問を聞いていけばいいでしょうか。
はい、常日頃思っている疑問点、あるいは議員がどういう姿で市議会に向かっておるのか、そういうふうな基本的な姿勢、それが一点だと思います。それから市政がどのような方向に動いているのかを指摘するような質問もあろうかと思います。それは横手市の姿をする上では大変大事なものではないかなという思いがしますので、そういう視点からいろいろ見ていただければなという思いがしております。
はい、市議会の名に横手市議会広報委員会で副議長でもあります遠藤忠宏議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会コーナー、後半は前半の市議会の何に引き続き決算議会について辰巳真知子議員にお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
8月24日から始まる予定の9月定例会は前年度の決算を審議することで決算議会とも言われています。後半はこの決算について詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。まずは辰巳議員、横手市では9月議会で決算の審査が行われていますが、なぜこの時期に決算審査が行われるんでしょうか。
はい、まず法律で決められている前の年度の決算の締め切り期限が8月31日だということです、うん、そして決算認定は会計管理者から監査委員を通過して市長が提案する決算の議案を議会で審査して認定するという流れです。で2016年度 の来年度の予算に生かすためには9月議会がベストだということです。
はい、さまざまな段階を踏んで来年度の、予算事業を決めていくということなんですね。さまざまな決算を要することで9月からこの決算審査が行われるんですけども、議会では何種類の決算を審査するんでしょうか。
はい、まず一般会計と、あとは国民健康保険や介護保険など21の特別会計、そして市立病院と上下水道の3つの企業会計の全部で25会計です、
うん、この会計を見ながら来年度に生かしていくですね。決算審査では議員の皆さんはこの決算にどのような視点で審査しているんでしょうか。
はい、事業の達成度や成果、問題点、 費用対効果といいまして予算に見合った効果があったかどうか、そして改善点はどうかという角度から審査します。
なるほど、さまざまな角度から審査を行うんですね。
はい、で審査結果の中身が来年度予算にどう生かすかということを審査します。
実際これまでの事例で、決算の審査結果の中身が来年度の予算に生かされたというそういった例はありますか？
そうですね、決算議会では総括質疑が行われているんですけれども。
総括質疑とは？
はい、決算全体を審査して、でその中で問題点はこれだということで、質疑をするんです、最後に。でその中でですね、例えば社会福祉法人が運営する施設については、固定資産税が解消した翌年まで固定資産税が課税されていました。でそれを事業開始と同時に減免するということに、この総括質疑をもとにして決まりました。
なるほど、実際その総括質疑をもとに次の事業に影響してきたというわけなんですね。
はい、そうですね。
この事例なんですけども、去年の9月議会の総括質疑ような内容ということで、こういった形で目に見えているんですね。市民の皆さんは9月定例会の決算議会についてどのような点に注目して見たらいいでしょうか？
そうですね、横手市のお財布がどんな状態なのかということだと思います。で一般家庭と同じで入りと払いがありますよね。で入りは歳入、払いは歳出という言葉を使うんですが、歳入はまず税金の納め状況や公共施設の利用料がどう納められているか、そして補助金が予算で見込んだ通り確保されているか、それから合併特例債をはじめとして市の借金ではあるんですが、債権はきちんと確保されて返済されているかというところが注目だと思います。で歳出はさまざまな施策のための支出が予算の目的通りになっているか、その成果が十分達成されているかというところがポイントです。で不用額ということを言いますが、予算に満たなかった金額が出るんですけど、これが妥当かどうかということを判断します。とにかく市民の貴重な税金を私たちは使うわけですから、最小の経費で最大の効果を上げるという原則にのっとっているかということが一番の大きな課題 でその予算が 100% 執行されたからそれで OK ということではないということです。
なるほど、こういった決算議会なんですけども、市民の皆さんどのように感じていただきたいですか？
そうですね、地方自治の本質というか役割は住民の福祉向上だとよく言われています。で次の年の市民生活がレベルアップしていくための保証が決算認定であって、一つ一つの施策について成果と課題を発揮と市民のものにするという大切な仕事が決算認定だと考えます。ですからどうぞ9月議会傍聴にいらしてください。
はい、決算議会について辰巳真知子議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、このコーナーでは横手市議会の取り組みを紹介しています。次回もどうぞお楽しみに。